なんかこの金よく見てみると生々しい傷があります。縦20センチぐらいでしょうか、こう切り裂いたような傷がありますね。さあ私は今鐘を鳴らせるところにまで上がってきました。これ鳴らしていいんですかね。鳴らしてみましょう。いきます。気持ちよかった、爽快です。これ鳴らすの楽しいです。もう一回やってもいいですか。じゃあもう一回行かせていただきます。楽しいですこれ。
東京の音楽、
こんにちは。東京のお寺とその周辺の散策をお届けする東京散策、ナビゲーターの斉藤真由美です。さてさて、いきなり大きな鐘の音で始まりました東京散策。今回も前回に引き続き、こんにゃく閻魔様で親しまれている東京都文京区にある元覚寺周辺を散策します。前回インタビューに応じていただいた元覚寺の住職三好さんにインタビューの後、ダメ元で鐘を鳴らしてもいいか尋ねてみると、どうぞ鐘をついていってくださいとすんなり OK。 除夜の鐘の108つしかついてはいけないと思っていた私にとって、これは実に貴重な体験になりました。私たちはそんな鐘の音に見送られて周辺の散策へと向かうことにしました。はい、では元覚寺を後にしてそのまま後楽園駅に戻るのではなく、都営地下鉄の春日駅というのが近くにあるということで、そちらの方にもちょっと足を向けてふらっと散策をしてみたいと思います。はい、この辺は元覚寺から春日駅に行くときは商店街ですね。八百屋があります。とてもオーソドックスな八百屋でたくさんのものが置いてあって、みんなすごく働いてますね。おじさんが一生懸命働いてます。さあ、とても学生街らしい落ち着いた雰囲気がする街ですね。
行きは営団地下鉄の丸の内線、南北線の後楽園駅から元覚寺へと足を運びましたが、実はもっと近い駅があります。もう目と鼻の先にある都営三田線、大江戸線の春日駅、後楽園周辺もどことなく学生街的な雰囲気があったのですが、この春日駅周辺はさらに学生街。後楽園から見えていた中央大学以外に大きな大学が他にもあるのでしょうか。そんな謎を引っ提げて、私たちは春日駅を通過して散策を続けることにしました。
この辺になってくると、こうビルの間に挟まれて、道には火の光がほとんど午前中ですかね、お昼時だというのに落ちてますね。寒いです。はい、しかし緩やかな車の流れと緩やかな自転車の流れがあり、やっぱり相変わらずこう平和な空気が流れてますね。ちっちゃなワンちゃんも散歩してたりします。
はい、こんなところに地図があります。本郷文学散歩、本郷文学散歩と書いてあります。何でしょう、東京大学湯島天神湯島聖堂、学問と文学のゆかりの地を巡る散歩道。
なるほど。
この文京区という名前からも分かるように、たくさんの文豪たちとの関わりがある場所なのでしょうか。この地図の説明には石川啄木とか夏目漱石、樋口一葉なんていう名前も出てきてますね。さあ、地図を見るとどうやらこの現在地から東京大学、日本一の大学ですね、東京大学までそんなに距離がないようです。ちょっと足を東京大学まで伸ばしてみましょうか。
突然見つけた地図には、あの日本を代表する東京大学が近くにあるようです。
春日駅周辺が学生街的な佇まいだったのは東京大学があったからなんですね。今では東京大学周辺にも駅がたくさんできて、春日駅を通学で利用する学生が減っているそうですが、以前はかなりの学生が行き来していたみたいですよ。そして誰もが知る文豪の名前、文京区の名前の由来と何か関係があるのでは。ちょっとここで豆知識。文京という名称の独自性は学問の府という区の特徴や性格から名付けられたものです。文京区は昭和22年3月5日公布、同年3月15日に施行しました。東京都の区部が22区、後に23区になるのですが、その時に改編された旧小石川区と旧本郷区の2つが合併して誕生した文京区。区名誕生は東京新聞社が一般から募集しましたが決定できず、たまたま旧小石川区役所で職員から募集した中に文京という名称があり、また旧本郷区役所では両区統合のための交渉委員会で委員から文京という名が出されて、両区の特徴を的確に表していて、文字も書きやすく文京の府というイメージにぴったりだということになり、その名が付けられました。文京区の名前ができたのが戦後ですから、文学の中心の東大の存在や石川啄木、夏目漱石、井口一葉などの文豪の存在がやはり影響があったんですね。
はい、今ちょっと路地を、裏路地を右手に入ると結構な角度の坂です。これは、ちょっと前かがみになりますね。さあ、そして前方右、これは新しい坂、看板が出ています。新しい坂、新坂、新坂、何と読むんでしょうか。区内にある新坂と呼ばれる6つの坂の一つありますね。坂にもきちんと名前があるんですね。さあ、そして前方左には大栄館と読むんでしょうか。太く栄える館と書いて、大栄館旅館と書いてありますね。とても民家のような旅館ですね。なんて言うんでしょうか、生活感がなぜか旅館なのに漂っているという旅館があります。さあ、結構な坂です。足が常に曲がって張ってないと登れません。
さあ、散策を続けると急な坂に文豪の軌跡が見つかったようです。
はい、大栄館の横にはこう書いてあります。石川啄木ゆかりの宿。そんな歴史があったんですね。
ここ太平館は以前は外平館と呼ばれていました。金田一京助に救われて外平館別荘に移った啄木は、3階の3畳半の部屋に入って富士が見える、富士が見えると喜んだという有名な話があります。ここでは小説長英を書き、東京毎日新聞社に連載されたり、またスバルが創刊され、啄木はいつしか名義人となっていきました。そんな文豪が集う町の中心、東大は赤門にいよいよ着いたみたいですよ。
東京散策。
目の前にはレンガ造りの門が見えます。ひょっとしてかの有名なところに私たちは着いたのでしょうか。はい、ここが大学の中の大学、日本の大学の頂点。私は今赤門の前にいます。和風な建築ですね。こう瓦の屋根があり、上には鳩が10匹ぐらい横に並んでいます。とても気持ちよさそうに泊まっています。その下には、木造の赤、やっぱり赤門だけに赤ですね。なんてちょっとお寺っぽいイメージをしていただければいいんでしょうか。
赤門はもともと旧加賀藩主前田家上屋敷の御主殿門で、1827年に第13代藩主 前田成康が第11代将軍徳川家斉の第21女安姫を迎える際に作られました。国の重要文化財、そして旧国宝という輝かしい日本の古い建造物なのです。私たちが訪れたのは土曜日の昼下がり、観光客が赤門の前で記念写真を撮っている姿もあります。大学にこんな素晴らしい名所があるなんて羨ましいですよね。私たちは文学がみなぎるこの街を知りたく、先ほどの太平館に並ぶ老舗宿の宝明館でお話を聞くことにしました。はい、それでは宝明館営業担当常務取締役の小池邦夫さんにお話を伺いたいと思います。小池さん、どうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそお願いします。
はい、ではこの宝明館なんですけれども、この界隈にたくさん旅館がある中で一番歴史が古いというふうに私聞いてまいったんですが、正しいですか？
今、はい、現在営業している旅館の中では私どもの、はい、宝明館本館が一番古いと思います。
一番古いですか、はい、いつ頃からの創業というふうになるんでしょうか？
旅館としての創業は昭和24、5年なんですけれども、その前が前身が下宿兼旅館みたいな。
下宿兼旅館、
これが終戦直後からですから、それこそ、そしてその前が下宿屋で、建物自体は明治時代の建物なんです。
じゃあ最初は下宿屋さんとスタートして、で、で下宿屋兼旅館で、ゆくゆくは旅館という形ですか？
そうです、はい、
下宿というのは当時下宿を始められた背景っていうのはどういったものだったんでしょう、この辺りっていうのは。
うちの先代はですね、
はい、
先代のその親父さんがですね、
はい、
財産を失う全ての3点セットを全部やっちゃいまして、
はい、
で物の見事に捨てれてんで、で借金だらけになりまして、
はい、
堤防の上に行ったら見渡す限りその自分の土地だったものが全部なくなって、大変な負債を背負ってしまいまして、
はい、
で田舎にいたんじゃそんなの返せるわけがない金額になってまして、
はい、
それで私の祖父が親戚を頼って、で本郷に来たんですね、東京に出てきて、でその当時のお金で結構なお金を借りまして、で小さな下宿を坂の下に買って、でそこでばあさんと2人で爪に火を灯すようにしてお世話をして、でいつの日か坂の上の下宿をやりたいと、というのはここはもう歩いて分かりますようにね、坂の下は水が出たんですよ昔は、ちょっと雨が出ると、はいはい、で低所得の方が非常に多い、で下宿人もや貧乏人ばっかりだったと、家賃は滞るわ、何話だ、トラブルが多い、 でそれが坂の上になると、もう本郷で言えば西片町とか、
はい、
そういうところは高級住宅街のようにですね、全然ちょっとレベルが高いになっちゃいまして、ね、それが夢だったんですね。で、まあ、その夢が叶ってこの大きい、
この本郷一帯でも一番古い旅館の宝明館、出始めは坂の下からだったんですね。本郷は雨が降るとすぐに水が上がってきてしまう土地で、水害の心配がない坂の上が贅沢な物件だったんです。そしてその後坂の上に移動して老舗として今に至ります。今の土地の基準は郊外よりも便利さ、今ささやかれる地震などの公害はあまり基準になりません。便利より人の命の方が大切ですよね。少し考えさせられます。以前は下宿所として運営されていた宝明館、しかし下宿といっても学生だけを扱うものではなかったようです。
その下宿というのはどういった、どこの学生さんたち相手のものだったんでしょうか？
これはですね、若い官僚が多いですね。
若い官僚、
若い官僚、それから東大の研究者、それから裕福な家庭の子弟という感じですね。
一般的に下宿と聞いたら学生の下宿なんて思ってしまいますが、戦前は役人が地方から東京に来ては一つの要件を済ませるまでに何日もかかり、今でいうウィークリーマンションのような形で使われていたんですね。 長い歴史の方名館にあって、ここでも文豪のお話が出ました。
うちは作家というのはですね、きっと売れないやつしかいなかったんじゃないかと思います。
というおっしゃるのは、
売れてるのはもう要するに本郷って言えば菊富士ホテルっていうのは今ないんですけども、はい、ここはあの作家が集まるサロンみたいな感じ の、あの非常に面白い、
はい、
あのいいホテルだったんですけども、はい、そこもないんですけども、要するにそこにいつか出入りするのを夢見てたような作家は見たとか、作家崩れは下宿したかもしれませんけど、石川啄木の下宿 してた大英館さんとか、そういったようなあの文学年表に寝るような作家というのはうちはいないです。ただ近所には樋口一長とか、あの幸太郎藩とかももろもろいろんな人がみんな下宿してたんでしょうし、で結局彼らの生きてる世界が狭かったんじゃないですか。
そう思います、
くるくるくるくる回ったわけですから、
どこを回っていた、だいたい
あそこの多頓坂のところあたりで相引きしたりとか、それも仲間の作家の奥さんが勝手に好きになってとかいうのが平気だったんですね、明治時代の作家っていうのは。そういった、
この宝明館からは有名な文豪は生まれなかったようですが、近所を探せば樋口一葉の下宿先があるなど文豪がたくさんいて、そんな文豪に憧れた若者がたくさん宝明館にはいたそうです。そしてそんな若手と文豪たちの間でも好きだの嫌いだのと恋文が交わされていたそうです。横取りのような形で物議を醸し出したこともあったとか。いろんなストーリーを書かなくてはならない文豪たちにとって恋は必要不可欠だったのかもしれませんね。最後は玄覚寺の住職のお話にもあった交差点です。
灯台から私は今本郷三丁目の方まで歩いてきまして、今金安とシャッターに大きく書かれた場所にいます。本郷も金安までは江戸のうち、ご住職のお話にもあったように、この金安までが江戸とその昔は言われていました。さあ、今日一日を振り返ってみて、私が辿った場所を感じたことですね。とても余韻として落ち着いた、歴史に根付いた町だったなという印象があります。例えば住職であったりとか旅館のご主人であったりとか、皆さんとても落ち着いていて、そしてそこの土地とやっぱり強いつながりを持ってるなと感じました。静かな気分になった今日の東京散策でした。
山手線の内側は超がつくほどの都会だと思っている人も多いと思います。しかし東京にはまだ下町らしさが残っています。文豪たちが生まれたこの町には何かを生む雰囲気があります。そうした中、古くからある宿、そして玄覚寺、いつまでもその姿を残してほしいものです。今回の散策はここまで。次回は東京都中野区の新井薬師にお邪魔します。どうぞお楽しみに。ナビゲーターは斉藤真由美でした。